ヨハネの手紙第1、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ、自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れました。御父と共にあり、私たちに現れたこの永遠の命を、私たちは見たので証ししてあなた方に伝えます。私たちが見たこと聞いたことをあなた方にも伝えます。あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは御父また御子イエス・キリストとの交わりです。これらのことを書き送るのは私たちの喜びが満ち溢れるためです。以上の箇所から伊藤先生にお願いします。
あ、皆さん9月の第一聖日の礼拝にようこそおいでくださいました。先週の木曜日 の、 早朝のことでございましたけれども、この花の木の教会が始まって最初の受選者でありました安西裕子姉妹がですね、神様の身元に召されなさいまして、ですね、昨日お葬儀が羽沢屋会館というところで、身内の方たちだけで、コロナの時代ですのでですね、身内の方たちだけでなされたということでありますけれども、安西裕子姉妹はお若い時からですね体調が弱いくいらっしゃいましてですね、病院に入院なさったり退院されたりまた入院されたりと、ずっと長い間病院生活が続いた方なんでありますけれども、大変賛美がですねお好きで、病床でもですねよくいろんな賛美をですねご自分でも歌われて、私たちがお見舞いに行くときには必ずですね、少し体調が苦しくてもですね、神様を賛美するそういう方でありました。歌詞も1番から4番まで暗唱していらっしゃいましてですね、楽譜を見なくても歌えるというですね、そういう方であったわけなんですけども、ですね、安西裕子姉妹は、そういう体の弱い状態でありましたけれども、71歳まで本当に忍耐深く日々を過ごされましてですね、先週木曜日にですね本当に神様の身元に召されたということでありました。そちらにですね写真を飾らせていただいておりますけれども、後ろには安西裕子姉妹の写真がですね、お会いなさらなかった方もあったかもしれませんけど、どうぞお帰りがけにでも見ていただけたらと思います。今年はですね春先から新型コロナウイルスの世界的な蔓延となりまして、私たちは今もその渦中にいるわけです。こんなことって、100年に一度あるかないかかと思いますけれども、日本の多くの教会もですね、このために今年の3月ぐらいから教会に集まっての礼拝ができない、本当に私たちももうそういうそんな経験は全く今までなかったんですけどもですね、 そういうあの状況でありまして、私たちの教会も今年の4月から約2ヶ月間ですけども、あの教会における礼拝も祈祷会もですね、行われず、それぞれ在宅でですね、あの礼拝も祈祷会も行われて、まあ、それであのそういう在宅でなさる方のためにメッセージをプリントにしてですね、全員の方に郵送しましたり、またあのネットを用いてですね、礼拝の様子を配信してくださるあの方々によりまして、そういう在宅で の礼拝のですね支援をしてくださってきたことは本当に感謝なことでありました。6月からですね、また教会での礼拝をあの再開しているわけですけれども、まあ、同時にですね在宅の方々もいらっしゃいまして、こう両方の方々をケアしながらですね、今もあのプリントを発送しましたり、またネット配信の奉仕をしてくださってきております。本当に感謝でございます。私たちの教会も、コロナになりまして、それまではですね毎週礼拝の後昼食の交わりっていうのがありましたね。毎週礼拝の後ですね、皆さんで食事の準備をしたり、また準備ができる間後ろの方では自由な分かち合いの時っていうですね行われたりしまして、本当にお互いのその交流っていうか交わりっていうのがなされてきたわけですよね。また第四聖日の礼拝の後にはですね、フリータイム、ファミリータイムっていう時間がございまして、3つのグループに分かれて、それぞれグループごとにですね近況を分かち合ったり、またクリスチャンハンドブックから短い楽しい学びの時を持ったり祈り合ったり、そういう交わりがですねよく行われてきたの本当に感謝だったんですけども、それもですね今は中止されましてですね、祈祷会はもう始まりましたけども、前のようにグループごとに集まって祈るというよりも一人一人距離を置いて座って一人一人皆さんと一緒に同時に祈るという形でありましたり、コロナになりましてからいろいろそういう変化がございます。そのためにですね交わりっていうのが前よりも少し少なくなってしまったんではないかとですね感じておられる方々も多いかもしれません。そこで今日はですね私たちの交わりというテーマでご一緒にですね考えてみたいと導かれました。一言お祈りさせていただきます。恵み深い父なる神様、あなたの尊い皆をあがめて賛美いたします。また今朝も御子イエス様の十字架のあがないを覚えて感謝いたします。コロナ禍の中長い闘病生活を過ごしてこられました安西弘子姉妹が尊い御救いに預からせていただき、あなたの身元に引き上げていただきましたことを覚えて心から感謝いたします。どうぞ残されましたご親族の上に神様のお慰めと助けとが豊かにありますようにお祈りいたします。9月を迎えてまだ猛暑が続いておりますけれども、私たちの霊肉をお守りくださいまして、今朝このように兄弟姉妹とともに礼拝に集うことができましたことをありがとうございます。 どうか今日与えていただきました御言葉を祝福してください。今日も在宅の方々の礼拝をお守りください。尊い私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。この、 ヨハネの手紙をですね書いた人はイエス様の十二弟子の一人でありましたヨハネという人が書いたものです。ヨハネっていう人は皆様もご存知のように雷のことあだ名されておりましたほど気性の激しい、何かっていうとすぐこうなんていうんですか、怒りやすい人だったんでしょうね。ですからイエス様に雷のことニックネームをつけられたりしていました。しかしイエス・キリストの愛を知ってからその愛に生かされそのキリストの愛を伝え続けて晩年にはですね愛の使徒と呼ばれるほどに変えられた人だったんです。そのヨハネがこの手紙を通して一番に伝えたかったことはこの一章の一節二節のところに記されております。それはイエス・キリストがどのような方かということでした。イエス様は初めからあったもの命の言葉永遠の命であると言われています。イエス様は神様の本質を持ったお方であり私たちに命を与え私たちを生かす言葉を語りいつまでも共にいてくださるお方だということが記されております。またそれとともにヨハネはこのイエス様は私たちが聞いたもの目で見たものじっと見また手で触ったものそう言ってますね。イエス様は神様でいらっしゃりながら私たちと同じ肉体を持っていらっしゃり私たちのもとに来てくださったので、私たちは実際にイエス様の言葉を聞きイエス様を目で見そしてイエス様に触れることができまたイエス様の姿をじっと見ることができた。そしてその結果イエス様がどんな方かを知ることができたと書かれているわけです。イエス様をじっと見て観察した結果どんなことが分かったのでしょうか。それはイエス様がまことに命の言葉であり永遠の命でありまた恵みとまことに満ち溢れている方だということが分かったとそうヨハネは書いているのです。そして続けて今日の三節のところを見ていただきますと私たちが見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのはあなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは道地また御子イエス・キリストとの交わりですと記されておりまして今日はこの交わりについてですね考えてみたいと思うのです。まあ私たちの教会では先ほども申し上げましたように毎週礼拝の後はご事情の許される方たちとご一緒にですね昼食の交わりが行われてきました。ご一緒に お台所でみんなのお食事の準備をしましたり、準備ができる間は有志の方々と後ろでですね、自由な分かち合いの時ですね、それが持たれておりました。またグループでのファミリータイムですか、ファミリータイムをですね、それぞれグループに分かれて本当にいろいろ祈り合ったり、ね、分かち合ったり、またお互いから学び合ったり、良い時でありました。そしてコロナのためにこれらのことは今は中止されております。私たちが必要としている交わりとは何でしょうか。みんなと話し合うことでしょうか。一緒にお食事をすることでしょうか。また一緒にゲームをしたりして楽しく過ごすことでしょうか。またよく辻堂海浜公園にですね、ハイキングに行って野外で一緒にですね、楽しく過ごしたこともありました。本当にどれも楽しい思い出ですけれども、ではそれができれば交わりになる、なるのでしょうか。教会ではですね、よく交わりという言葉が使われますけれども、その交わりの本当の意味はどういう意味でしょうか。大船の教会でですね、約半年間ばかり私たちも奉仕していた時があったんですけれども、その時にある方が教会にですね、よく来られるようになりました。その方はですね、一言で言いますと交わりを求めておられました。よく礼拝が終わった頃に来られまして、その方は話を聞いてくださる方がいる限り、牧師が教会を閉めるまで教会におられたのが印象的でした。そして礼拝とか伝道集会にいらっしゃるようにお誘いするんですが、礼拝や集会が終わる頃に来られるのは変わりありませんでした。教会はその方を歓迎し、祈り会でその方の救いのために祈っていたんですけれども、礼拝に来られても礼拝のメッセージには間に合わず、話題が信仰的な話題になることはほとんどありませんでした。教会では礼拝後にはお互いに挨拶を交わしましたり、またお互いの消息を尋ね合い、分かち合ったりお話をしたりするものですよね。そのお話が楽しいことは素晴らしいことですけれども、私たちが教会で大切にしている交わりとはそもそもどういうものなのでしょうか。教会でみんなでハイキングに行くことも良いでしょう。また今はできませんけれども、昼食の交わりなどもその良い機会であることでしょう。けれどもそのような時、欠かせないものがあるのです。もっと言えば、その欠かせないものさえあれば、いろいろできなくなったことがあったといたしましても、私たちの交わりは失われないと言えるのです。今日はですね、そのためにヨハネの手紙の第一の一章を開いておりますけれども、 ここに交わりに欠かせないものが記されております。まず4節をですねご覧ください。この4節のところに、これらのことを書き送るのは私たちの喜びが満ち溢れるためですとあります。この喜びが私たちの交わりに欠かせないあのものですね。ではこの喜びとはどのような喜びなのでしょうか。この手紙を書いたヨハネはこの喜びに満たされるためにこの手紙が書き送られたと言っています。やはり交わりのためには直接みんなで一緒に集まりたいものですね。私たちは教会に集まるときにその必要を覚えているのではないでしょうか。使徒パウロが書いた手紙を見ると直接会うことの願いが書かれている箇所があります。ところがその多くが実際には実現されないものでした。例えばピリピ人への手紙の1章23節のところからパウロはこのように言っています。ピリピ人への手紙1章の23節新約聖書の395ページですけども、このところに、私はその2つのことの間で板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。その方がはるかに望ましいのです。しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。このことを確信しているのであなた方の信仰の前進と喜びのために私が生きながらえてあなた方すべてと共にいるようになることを知っています。そうなれば私は再びあなた方のもとに行けるので私に関するあなた方の誇りはキリストイエスにあって増し加わるでしょうと書かれてあります。パウロの願いは一刻も早くローマの獄中から解放されてピリピの人々との再会を果たすことでした。ところがそれが実現しなかったのです。しかし神様の恵みは失われてしまったのではありませんでした。実際パウロは続くピリピ人への手紙1章23節のところからこう言っております。先ほどの続きですけどもピリピ人への手紙1章27節からお読みします。ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。そうすれば私が行ってあなた方に他に会うにしても離れているにしてもあなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにして固く立ち福音の信仰のために心を一つにして共に戦っていてどんなことがあっても反対者たちに脅かされることはないと。そのことは彼らにとっては滅びの印、あなた方にとっては救いの印です。それは神によることですと書かれてあります。 パウロはこのようにピリピの教会の人たちのこれからの道筋として福音にふさわしい生活について語り、神による救いが彼らのうちに印として現れることをもって、離れているにしても大いに喜べることを確信していたのです。このようにですね、お話ししていくと、礼拝は一番の交わりであることがわかります。毎日一人でするお祈りの時、御言葉を味わう時、それは三位一体の神様との交わりの時です。また日曜日の礼拝の時は、共に同じ会堂で賛美し、またご一緒に祈り、また御言葉をいただく時に、神様との交わりと主にある兄弟姉妹、神様の家族との交わりが実現するのです。やむを得ず在宅で一人で礼拝する場合も、心の内に教会員みんなと一緒に神様と交わっているイメージをしっかり持つことが大切ではないでしょうか。ここに私たちが喜びに満たされる交わりがあります。私たちは同じ時間、同じ場所、教会に集まって礼拝をさせることを願っています。しかしコロナのために、それが以前のように実現しにくい今こそ、主にある交わりについて考えさせられます。会いたいのに会えない時、パウロとその手紙を受け取った者たちは豊かな主にある交わりを経験しました。それはどういうことでしょうか。今日読んでいただきましたヨハネの手紙第1の1章3節にこう記されております。ヨハネの手紙第1章3節のところですね。私たちが見たこと聞いたことをあなた方にも伝えます。あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父また御子イエス・キリストとの交わりですと記されております。ここでヨハネは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためですと言っています。これは遠い昔のヨハネが今を生きる私たちと交わりを持つことを示しています。それは場所も時間も超える交わりですね。なぜそんなことが実現するのでしょうか。それは私たちの交わりとは、御父また御子イエス・キリストとの交わりだからです。この御父また御子イエス・キリストの交わりこそ私たちの交わりですと言っています。神と人とが交わるとは、神の御救いに預かることと、そこから来る信仰に生きることのすべてを含んでいます。私たちが主にあって救われて与えられる信仰に生きることが、復活のイエス様を直接目撃したパウロやヨハネたち 初代のクリスチャンたちの喜びだったのです。この喜びをもって聖書は交わりと言っています。先週先ほどもお話ししましたけれども、主の御元に召された安西ひろこ姉妹はお若い時から心身ともに弱いお体を持っていらしたんですけども、そして入退院を繰り返しておられましたけれども、しかし50歳になられました時、始まったばかりのこの花の木教会に来られるようになられまして、信仰に導かれ、花の木キリスト教会の最初の洗礼式の受洗者でした。しかしリウマチが悪化してからは歩くことができず、車椅子の生活となられました。さらにステージ4のがんにも見舞われ、長期にわたり入院していらっしゃったんですね。しかし本当に賛美がお好きな方で、お見舞いに行きますと辛くてもよく一緒に賛美したものでした。安西ひろこ姉妹が、ですね、10周年の記念誌でしたでしょうか、そこに証しを投稿されたんですけども、その一部をですね読ませていただきます。私は賛美が大好きで、今は足の痛みのために病院にいますが、共におられる神様に賛美をお捧げしています。リウマチという病気をしてからホームでの生活が長くなりましたが、教会に行くようになって賛美歌に出会い、気持ちが随分明るくなりました。賛美をしていると神様が一緒にいてくださること、また教会の皆さんと賛美しているように思えて、辛いことも感謝に変えられます。本当にホームでも病院でも神様は私に親切にしてくださる方々を送ってくださって、今まで生きてくることができました。なんと感謝してよいかわからないくらいです。辛いことばかりに目を留めるのではなく、神様はよくご存知で、必要に応じて助けてくださる方であることを信じ、これからもどこに行っても毎日賛美をして、神様にまた助けてくださる方々に感謝しながら生活していきたいと思っています。私の仕事はただ感謝することと賛美することだと思います。そして何よりイエス様の十字架の許しと愛を忘れないようにお祈りしていますと、そのように記されてありました。安西ひろこ姉妹とは長い間病のために教会で一緒に礼拝することはできませんでしたが、病のために絶えず痛みや苦しみや辛さがあったんですけども、しかしそのような中でですね、私の仕事は感謝することと賛美することだと思いますと書かれてありまして、本当に心を打たれました。そういう気持ちでですね、 闘病なさっていたんだなと思いますと、まあ一緒には同じ場所に集まっての一緒での礼拝はできなかったんですけども、離れてはいるんですけれども、ご一緒にですね、御父と御子のイエス・キリストとの交わり、私たちの交わり、その交わりの中にいつも一緒にいらっしゃったんだなということを教えられます。まあ、私たちは直接会うことができないといたしましても、私たちの交わりはあるんですね。逆に言えば、主を喜ぶ喜びとは、その無関係なものを交わりと勘違いしないように注意が必要なのかもしれません。それがその時いくら楽しいものだと感じたといたしましても、それは表面的かつ一時的なものかもしれません。主なる教会が共有できる喜び、私たちの交わりとは、神様からいただくこの霊的な祝福、喜び、私たちの交わり、御父と御子イエス・キリストとの交わりをですね、大切にして教会がキリストにあって一つである、そういう素晴らしい交わりを大切にして歩んでまいりたいと思います。それでは一言お祈りさせていただきます。恵み深い父なる神様、あなたの尊い一人ご主イエス様を私たちの救いのためにお送りくださったことを今日も心から感謝いたします。新型コロナウイルスが世界的に蔓延する中で、教会も感染防止のためにその働きが制約され、交わりを書きやすく感じておりましたけれども、教会における私たちの交わりとは何か、今朝御言葉を通して学ばせていただきましたことを心から感謝いたします。私たちに与えていただきました救いの恵みを覚えて、場所や時間を超えて主にある私たちの交わりに歩めますように、どうぞお導きください。どうか主にある兄弟姉妹との交わりが私たちの真の交わりとなりますようにお導きください。今日も在宅での方々の礼拝を祝福してください。今日の御言葉を心から感謝して、私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それではお座りになったままで新聖歌365番君なるイエスよ、これを賛美しましょう。君なるイエスよ。
いいんですか。ごめんなさい。
君なるイエス
ですね。間違えたかと思う。ごめんなさい。もう一度。
Thank you.